街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いよいよ大将、まだやってる？
ああ、ここはいらっしゃいませ。どうもどうも。
いやいや。この前は本当にね、ありがとうございます、本当に。
いや、こちらこそもうなんかね、もうあんなことやそんなとこやね。いや。あんなとこに、いろんなとこに連れてってもらっちゃって。
いや、お世話になりました、本当にね。もう、ね、この、まあ、町横丁は、まあ、オンライン居酒屋なんですけど、ついにですね、ついに、リアル、対面ということでね。
いや
ね。いや、なんだかんだね、大将とも10年以上の付き合いですけど、
はい。
初めてちゃんとお会いしましたね。
いやー、本当にね、あ、カッカはいるんだっていう。
実在したでしょ？実在したんですよ、カッカは。概念じゃないんですよ。
いやー、もうびっくりしました。もう本当になんか、東北の何かこう、ユーマ的な存在なのかなとか、勝手に思ったんですけど、ね。いや。
そうですね。まあ。はい、本当にお世話になりましてね。うん、ありがとうございました。
いや、こちらこそ。ね。本当に。
いや。ねえ。なんていうんですか、うん、共通の会ったことのある人何人かいるのよね、うん、こう。
そう。
ね。ところが、直接対象と私は会ったことがないというね、この。
そうなんですよね。
面白い感じでね。そう。なんか、ね、会わない方が面白いんじゃないかと思ってた時期もあるんですけど。
いや。いや僕ね、正直、ね、2軒目に行った、某、ちょっとしたね、もう、地下にあるバーでしたけど、
ゴールデン街。
ゴールデン街の。
はい。
僕ね、時間すっごく楽しかった。
いや、楽しかったです。こっちも楽しかった。
あのお店の雰囲気もね、またすごくなんかこ
う。ああ、そうですね。はい。
ね、なんかこう、ね、馴染みやすくて、本
当に。ああ、そう。あそこはね、私も何度か行ったことがあるお店だったんでね。うん、びっくりしたんですよ。急にね。うん、いや、こうやっていつものように大将とやってたらさ、うん、はいはい、いや、今度東京に行くんだよね、とか言い切りやすくて。会えないみたいな感じでさ、もうびっくりしちゃって、なんか、うん、ね、いや、うん、私もね、なんかでも、うん、やっぱ大将ともね、大将も実在するのが一応確認したかったんでね。
う
ん、
いや、本当にね、いたでしょ、九州のユーマがね、本当に。
九州のユーマ、実在しましたね。
ね、
実在しました。まあでもね、なんか、ね、大将はまあなんかイメージ通りの人っていうかね、こう、あ、うん、こんな感じなんだろうなと思ったらね、そんな感じの人でしたよ、私から言わせれば。
あ、そうです。うん、いや、なんかね、閣下はね、なんかね、はいはい、僕の中ではね、もうちょっと、なんていうのかな、もうちょっとっていう言い方変だけど、
なんですか、
もうちょっとなんかね、少し、え、こんなに、いや、ちょっと誤解を招くような言い方をわざとするけど、申し訳ないな。え、あれ、こんなに、小綺麗な方なんだ。
やめてよ。こら。なんだそりゃ。いかにも小汚いみたいなこうさ。
いや。
印象が。
なんていうのかな。もうちょっと、うん、おじさん臭強めなのかなみたいな。
ああ、そうですか。はい。
言い方をちょっと訂正するとですね。なんですけど、あら、なんか、本当にね、東京のなんかこう、うん、サラリーマン風な方。
なんですか。やめろ。やめろもう。
いや、まあけどね、本当楽しい時間を、
ね、いや本当にね、
本当にありがとう
ございます。いや、まあ、でさ、いや、あの日はね、東京マラソンの前日だったんですよ。
う
ん、
そう
ね、いや、だからさ、うん、てっきり僕は、あ、大将走りに来たのかなみたいな、またほら、走りそうな体型してんじゃん、なんかこう。
そう。ね。そうなんですけど。
ランナー体型じゃん、どっちかというと。
そう。いや、そうですけど、僕はね、あれですよ、うん、走るの嫌いなんですよ。泳ぐの好きだけど、走るの嫌いなんですよ。
いや、てっきりこれ明日走るんだろうな、その割に随分飲むなと思ったら走らないっていう。 そうそうそ う, そういやいやびっくりしました。
本当ね、あの次の日僕浅草に行ったんですよ。
ああそうだったんですか。はいはい、はい、
で浅草がちょうどあの東京マラソンのちょうどあのコースに入っていて、はいはい、あのいろんな方の応援に混じってそんなのをこう横目にしながらね、はいはい、ちょうどあの、隅田川を、ねはいはい、反対側に見ながら、はいはいはい、浅草寺の方に行ってっていうようなね感じだったんですけど。
いいじゃないですか。
いやいや
いや、でもね、いろいろ話聞いたらほらね、うん、僕と会った日はさ午前中は結構ディープスポットいろいろ、
いやそうなんですよ、ね、あのもしかしたらねあの聞き見立てる常連さんの中にもあのねあの X ですかね、はいはいはいはい、を見て、はいはいはい、ね見られた方の中にはお前っていうところの写真とかがポッと出てるよ、ね、
若干ですね若干誤解を招く、そうですね、スポットで、いや、僕もあれ見てたんですよね、ええ、あっちの方にいるんだなということで、ええね、いやだから、うん、てっきりね大将お会いした時にね、うん、小ざっぱりとして石鹸臭いのかなと思って、うん、そんなこともなく
そんなこともない
って、ね、そういうところには行ってないということ、
ね、そうなんです、ね、いや
でもあのある意味ではほら真面目にほら、うん、あの大将の研究をねこう
そうそうなんですよ、ということで、ね、そうなんですよ、もうね、このね、この店でね、あんまり真面目な話をするのもどうかな、なんて思ったりするもするんですけど、はい、あそこにね、僕が一度行ってみたい本屋さんが実はあの町にあって、うん、
はいはいはい。
で、まあ、そこにね、行きすがら、その、まあ、まあ、言ってしまえば、まあね、吉原っていうね、言われてた町のところなんですけどね、そこのね、いわゆるこう、町のこう、どんな街なんだろうって思いながらね少し散策もしてこうちょっとその本屋さんに行くっていうようなね、はい、な感じで、でその時にちょっとあの面白いかなと思ってパシャッと撮ってねあげたんですけど、はいはいはい、そうそう、だからね結構あのカッカと会った日のね日中はねかなりディープな、
うんね、本当に
日だったんですよ本当に、
ね、そうそうそうそう、うん、いやーでもいろいろとね吉原のいろいろそういう界隈のねあれもいろいろと資料も集めつつ、私とはちょっと一回歌舞伎町でまずちょっと一軒目行って、
そうですね、
その後ちょっと若干歌舞伎町のディープゾーンをちょっとまあまあまあね
チラッと見てね、
チラッとね、うんうんうん、あっちでほんと危険なゾーンなんですよ、 あつこから先はほんと危険 な、
ね、
危険なゾーン、あんまりねそうそうそうそうっていうゾーンなんですけど、私はだいぶ、うん、まあある意味ホームといいますかねそうそうそうそう、
なるほど、
そうなんですけど
大丈夫ですか、大丈夫
ですか、大丈夫ですか、大丈夫なのかな
大丈夫ですか、ホームとか行って大丈夫ですか、
ホームとか行ってねダメですよね、ちょっとちょっと今お堅い職業なんで、ね、本当気をつけないといけないなと思ってるんですが、まあそこからね、まあしかしゴールデン街ももうね本当外国人ばっかり、うん、
いやー本当にね外国人ばっかり
で、こんな感じよ
ね、もうなんかねやっぱりあのそれこそあの若い頃に見た新宿とだいぶ様変わりしちゃ
って、ね、それはそうだと思いますよ、うん、だって、うんうんうん、私だってやっぱほら学生の自分は新宿に学校があったんで何かといえばあの界隈は遊んでましたけど、
うんうんうん、
まあちょっと同じ歌舞伎町ゴールデン街とは思えない感じですよねやっぱり、
うんうん、
もうい
や
ねえ、
ね
いや
あのゴジラの下があんなになってるとは思わなかった、
今そうなんで、ね、下はあんな感じになってましてね、昔は本当にね駒劇駅前なんて言って、うん、まあ駒劇も今なくなっちゃったしね、
うんうんうん、
も
う
噴水もないしね、そうそうそう、うん、もういろいろね、うん、昔ながらの歌舞伎町の風景っていうのもやっぱり変わってきて、うん、そう
ね、
そうそうそう、昔東京六大学野球とかああいう学生スポーツがあると、うんうん、まあまあ、うん、あの界隈に集まってですねこう、うんうん、酒を飲んだり騒いだりっていう頃だったんですよ、うんうん、で、うんうん、まあ私は当時あまりお金がなかったもんで何をしたかというと、はい、まあ、東京六大学で東大以外の校歌を全部覚えたんですね、
うん、
で、で、その時勝ってる優勝したりとか勝ったチームの先輩っつって一緒に効果を歌うとお前後輩がよしよし飲め飲めよし行くぞみたいな感じで、まあ、随分とただ酒を飲んだ思い出の地ではあるんです。おかげさまで今でも、はい、あの六大学中五大学の効果を今でもちゃんと歌えますけど、そんなね、はい、湖水までをしてただ酒を飲んでた思い出の地なんですけどね。
ああなるほど、いやいやけどね本当なんかあの辺りもう小切れになっちゃって昔は、
まあ、そうですね、もっと昔はゴミゴミしてたし、うん、逆に 言うと、なんだろうな、ちょっとディープなお店で、うん、本当うまい中華屋とかあるんですけど、
うん、
だそういうところに行ったりとかしてね、まあまあ割とこう言っちゃなんですけど健全に遊べる雰囲気もまだあったんですけどね、もうすっかりね、うん、あれですからね、東横の方はもうだいぶディープなゾーン、うん、危険なゾーンになってきましたんでね、
うん、そうそうそう、うん、
もう
まあ、いやいや、いやなんていうか。なんて言うんでしょうね。まあ、それこそなんかこう、僕の中の、新宿っていうのが、龍が如くて止まってたんですけど、ようやく動き出したみたいな。
カムロ町と一緒にしないでくださいよ。いや、わかりますけどね。そうなんです。まあでもね、まあそんな中でも私の好きな、お店何軒かね、こう、大将ご案内できたんで、よかったなと思いつつですね、本当にお世話になったなと。思ってましてね。
なるほど。いやいや、こちらこそ。まあそんなわけでね、はい、今日はまあちょっとその東京旅行に引っ掛けつつ、
はい、
まあちょっと、まあちょっと、ちょっと久しぶりに閣下に選んでもらおうかな。
出た。
ね。
どうせギ
ャラクシー。口当たりのいい感じの、そのものとギャラクシー、どっちがいい、
はい、口当たりのいいものとギャラクシー。両極端なのよ、もうさ。まあ、じゃあ、うん、今日はちょっとせっかくなんでね。うん、口当たりのいい方言っときますか、うん、やっぱり。
なるほどなるほど、分かりました。ね、カカとあの一緒に行った1軒目、あの焼き鳥屋さん本当美味しかった。
ああ、よかったです、
本当に、はい、もう九州の方の焼き鳥とはちょっと味とか、
いやいや、ほら
違ってて、
鳥にはうるさいと思ったんでね、うん、お口に合うかなって若干心配ではあったんですが、
なんかあの九州よりの味付けよりも、九州の味付けって結構ね、ちょっとあの甘めにやっぱし味付けることが多いから、ね、タレなんかと、
はいはいはい、
だからこう結構ね、あのタレでもね、サクッといけちゃう感じが、ね、
あっさりめなんですよ。そうそう、あっさりめ
な感じでね。そうそうそう、だからね、なんかね、すごくそこがね、あの感覚としてはなんか、あ、本当なんだろう、この焼き鳥はちょっとサクッと飲んでサクッと食べるにちょうどいい、本当時間をかけずにね、なんかこうするには、
そういう感じですよ、
ね、
はいはい、
そうそう、なんかね、そのちょっと、もうちょっと僕のね、こっちの方の焼き鳥だと、もうちょっと長いするっていうイメージなんですけど、
まあ、
そうですね、ああ、ちょっと違うなっていう、なんかね、
そうそうそうそう、
なんか少し、そういう、なんかこう、飲みの文化のね、違いなんかもちょっと感じつつなんですけれども、
はい、
まあ、ほら、かっかあそこでさ、ね、野菜の盛り合わせと、
ね、ああ、食べましたね、
はい、焼き鳥以外だとね、
はいはいはい、
あとは、まあ、銀杏と、
ね。銀杏食べましたね、はいはい。
ね、
ししと
で、あとは、そうそうそうそうね、はいはいはい、で、あとは、煮込みですか、
もちろん
ね、
はいはい、
ね、もちろんね、しましたけど、とね、そこで思ったんですけど、うん、まあ、いつだったか、ちょっと前に焼き鳥のね、クリーンナップをちょっと考えてみよう
と、ね、ありましたね、
はい、ありましたけどね、じゃあ、焼き鳥のベンチに座ってるサイドは一体誰なんだっていうところをちょっとね。
サイド、
サイド、
サイド、今ちょうどね、オリシも WBC もやってますけど。
う
ん、
そうですね、明日ぐらいからアメリカの方
に、あ、なんかいよいよね、向こうの方に
行くんですけど、
今サイドっていうのは何それは、本当の意味のサイドっていうことですか、その脇を固める系、
そうそうです、つまり串物じゃないっていうこと
ですね、串物じゃない、あ、なるほど、
ね、そうそう、
はいはいはいはい、
まあ、焼き鳥屋のこうね、メインストリームであるこう串物ではないやつが、
はいはいはい、
はい、うん、ね、の中でのやっぱしね、なんていうのかな、ベンチに座ってるであろう、
はいはいはい、
ね、彼らっていうのはどういうメンツなんが最もふさわしいんだろうかっていうのね、ちょっと、
まあ、いろいろありますよね、
いろいろありますね、いろいろありますね、はいはいはい、まあやっぱ僕なんかね、やっぱ最後にまずね、うん、ちょっとこれだけの土地柄もあるかもしれないんですけど、やっぱしね、鳥のたたきを置きたいんです
よね、たたきね、はいはいはいはいはい、
ね、
たたき、
たたき、
うん、いや、いいじゃないですか、たたきは。
なんかね、まあ、こう、ポッとすぐに出てきて、うん、でね、はいはいはい、ちょっと焼き上がるまで、ちょっとそれをつまみながらみたいな感じで、いくっていう感じですけどね。うん、
はい、いやー、僕、最初に出てくるのは、やっぱり、ちょっと大将に近いけど、うん、まあ、やっぱ鳥わさってことになるのかな。
あ、
う、
あ、ん。
鳥わさね。そうそうそう。
なるほどね。
うん、さっぱりとね。
さっぱりと。
いける感じじゃないですか。うん、鳥わさ美味しいお店ってやっぱりこう間違いないっていう持論がありまして、
うん、
基本はたたきもそうですけど、新鮮なやっぱりね、お肉出すところじゃないと美味しい出てこないじゃないですか、鳥わさにしろたたきにしろ、だからそういうのが美味しいお店は当たりじゃないかなという持論がありましてね、うんうん、
なるほど、
なるほどね、いいじゃないですか。はい、叩き。
なるほど、多いですね。
さっぱり系。
で、やっぱね、2番あたりにね、僕ちょっともた、ま、結構持ってきたりするのが、レバーをちょっと煮たり、レバニっていうのちょっと違う。
ありますね、まあまあ、ありますね、レバーをちょっと甘辛くしたようなね。
そう
あります、あります、うん、はいはい、あ
の、まあまあ、この辺ぐらいちょっと少しずつちょっと重くしていくみたいな感じで、ね、
この辺がちょっと重くしていく、
うん、そうそう
そう、そうですね、そうすると何が出てきますかね。いや、何かな、串じゃないんでしょ。
串じゃない。
これはね、置いてる店、ですね、
うん、
高田馬場にね、鳥安っていう焼き鳥屋があるんですけど、あのね、柳川があるんですよ。鳥の柳川風っていうメニューがありまして、柳川っていうとこう土壌じゃないですか、で卵で閉じて甘辛くするみたいな感じですか、あれのね、鳥バージョンがあるんですよ。これがね、これがうまいんですね。
あ、でもうまそうですね。
おいしいおいしい。そうそうそう。ちょっとだから、親子丼ともちょっと違うんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっと違うんです。あくまで柳川風なんで、こう、ごぼうとかが確か入ってたはずですね。うんうん、
ああ、なるほどなるほどなるほど。
あれはね、いまだに置いてるかな、置いてると思うんですけどね。はい。
なるほど。
ついついあの店、いや、この前大将連れてったお店が、もし本当に、いや、あそこも人気店なんで混むんですけど、本当に今度は入れてなかったら、高田馬場のそのお店に連れて行こうかなとは思ってたんです。
ああ、なるほど。
そうそうそう。そこの、まあ、ある意味名物メニューって言ってもいいのかもしれない。その辺を私は推したいですけどね。
なるほどですね。
はい。
ただ、まあ、ちょっとあれなんですか、ちょっとそろそろ野菜に行きたいです
ね。野菜ね。野菜はね、やっぱり、やっぱりね、まあ、この前はちょっとね、盛り合わせにしましたけど、やっぱりキャベツなんだよね、こう。
そうだよ。まあまあ、キャベツが基本出てるじゃん、
キャベツ大体。そうそうそうそう。
うん、そう、あいつがいるから、野菜のポジションってちょっと難しくなっちゃったりしない
。野菜が、キャベツが定番すぎて、なかなかね、そうなんですよ。わかります、わかります。
あ、わかるでしょ。僕ね、だからね、正直ね、今、若い頃はね、それこそ、鶏のたたきなんかを最初の方に持ってきたんですけど、はいはいはいはい、最初ね、もう枝豆いっちゃう時が
最近。あ、枝豆、ね。枝豆もね、あります
ね。そうそうそう。まあ、枝豆ってのは野菜でいいのかな、あれは。
野菜ちょっと違う。野菜なのかな。いや、それで言うとこれも野菜かどうか怪しいんですけど、私が焼き鳥屋で頼みたいメニューとしては、うんうん、まあ、梅球っていうね、梅球いっちゃいますね。
はいはいはい、はい、
あのもろ球じゃないんですね、梅球の方。
あ、そうな
の。梅球なんですよ、やっぱり。
ああ、
そうそうそう。
とまあ確かに口をちょっとさっぱりさせたいみたいな。
そうなんです、そうなんです、さっぱりなんです。そうそうそう。あとも山芋とかね、その辺いっちゃいます。
はいはいはいはいはいはい、
山芋もいきます。
いや、そこ行くとあれじゃないですか、さっぱり系で行くとそろそろあのトマトスライス系がこう俺を忘れてないかっていう、嵐を呼ぶ男がちょっと顔出てきますけど、
確かにこの前も頼んだよ俺は。
ねえ、
盛り合わせに入って
た。いたよね、あいつ。
いたのよ。このネズミさんに内緒ですよ。ネズミさんに内緒にしないで怒られてます。冷やし、アイパで出てくる冷やしトマトはいいんですよ。で、あの店はね、安いのよ、基本。安いんです。だから、許せる値段で出てくるから冷やしトマトも OK なんです。
ああ、
そういうことです。
そうなんですね。これが、じゃあこれがちょっとあれですか、一本一本なんかこう、なんていうの、大将みたいな人がこう一本一本ピッて出すタイプの、ああいうこうちょっと高級店とかになってくると、
それダメダメダメダメです、ダメです、それダメです。それはなあくまでやっぱり庶民価格でお願いをしたいというところ、
スライスされたトマトがこうわーってカプレーゼみたいになってて、なんかみたいなもうダメ、
ダメですね、それダメですね。そういう凝った仕事はしちゃいけません、本当に。ただやっぱり冷やしトマトはやっぱ本当使用次第ですね、本当に。いい石を使ってないとやっぱりこう、なかなかねっていうのは正直感じますけど。
なるほど。そうそうそう。いや、けどあれじゃないですか、焼き鳥屋さんのトマトにさ、あんまりいい石を使われても俺ちょっとなかったなってなっちゃうんだけど。
いやいやいやいやいや、そこはでも、なんでじゃあ私焼き鳥屋の冷やしトマトを プッシュするのかというと、うん、結局、うん、あのね、うん、面倒だから塩別に使い分けてないと思うのよ、う
ん、だからあ
そう、
はいはいはいはい、
要は焼き鳥の塩で使っているいい塩を絶対同じの使ってるはずなんだ、うん、わざわざわざわざっつうか、うんうんうん、わざわざ塩を使い分けないから、うんうん、だからこの前大将連れてったお店もそうですけど、うん、あれ焼き鳥塩の焼き鳥に振ってるいい塩そのまま使ってるんですよ、
うんうんうん、
トマトに、
うんうんうん、
だから美味しいし、あの、うん、味わいがある塩自体に、
うんうんうんうん、
っていう感じは絶対にあるんだろうなと思ってるんですよ。
なるほどね。なるほど。さあまあね、だいぶあのベンチのコーチ陣がね、あ、はいはいはい、だんだん顔ぶれが分かってきたけど、ね、ここでさ、うん、ここでさ、コーチ陣の中にさ、うん、まああの大御所としてね、あの、は
い、
大御所のコーチ陣としてさ、
置いておきたい、
あのいや置いておきたいっていうか、かっこ置く派なのか置かない派なのかちょっと
聞きたいと思ったのが、はいはい、
うん、あの焼きおにぎりコーチとか、
ああ
のお茶漬けコーチとかっていうのは入れるタイプなのかな、なんかどうなんだろうなと思って、
まあまあまあまあまあまあ、うんうん、ね、
うん、
私は置かないんですよね。
ああ、いや俺も置かない、そう、俺も置かない、
あのね、うん、確かにいますよ、もうね、
いるよね、いるよね、
いるいる、でやっぱりほら、
うん、
それなりに人気もあるわけだ、やっぱり最後はっつってね、
うんうんうん、
そうそうそう、で中にはほら焼きおにぎりとか頼むと一緒に鶏スープとかつけてくるような、
うん、そうそう、あるあるある、
ならではのね、そういうサービスもあったりするじゃないですか、
うんうん、
いやでもでもやっぱり僕はあえて行かないんですね、ちょっとご飯ものは。あの行かない、
俺も行かないな、俺も行かない、
っていうのは途中でね、大将はもう答え言ってんのよ、答え言ってんの、つまり、東京の焼き鳥屋ってね、だらだら長居する店じゃないんですよ、サクッと頼んでサクッと食べてサクッと帰るっていうのが基本なんで、だからね、基本あの締めまで行くってことは、まあそれなりにだらだら行くじゃないですか、
うんうん、
だそれをねやっぱ想定してないんですよ基本的に。
なるほどね。ああいやいや、まあそれは俺も思
う。だからあそこの店も多分それご飯物を多分置いてなかったはずなんですよ。
うんうん、
ないんです基本。そう。
なるほど。
そうそう、ないんですないんです。うん、やっぱほらその方が回転もいいしねやっぱり。
うんうん、そうだね、うんうん、そうだね。
だご飯物頼むったらそういうところに改めていく方が基本スタイルっていうのかな。
うん、
というふうに私は思いますけどね。まあまあ中にはね、好きな方もいらっしゃると思うんですけれども、私は別に焼き鳥にご飯物なくていい、別に構わない。
うんうん、いや、わかるわかる。それすごくわかる。そこでだよ、閣下。
そこで、はい。
そこで、そこでですよ。
はい。
じゃあ、焼き鳥丼ってやつは、あいつは何なんだろうねって。
焼き鳥丼ね。困った、
あいつは一体何なんだろうねって俺は毎回思うんだよ、ね、
焼き鳥丼はね、ね、うん、ほんと個人的にあれなんですけど、焼き鳥丼はね夜はなくていい、
うん、でしょ、
でね、あれは、うん、あれはね、うん、居酒屋が昼にランチやっている時に出すのが一番合っている。例えば、
うん、俺もそう思う、
焼き鳥屋があるとして、その焼き鳥屋が、うん、まあ、昼ランチやってますよと、夜ちょっとメニュー違いますよって時に、昼に親子丼と焼き鳥丼出すのは OK だと思ってるんですよ。
ああ、分かる分かる。あのね、夜の焼き鳥屋で親子丼とか焼き鳥丼とか食うやつは、うん、俺の中ではもう体育会系の高校生か大学生ぐらいだろうなっていう勝手なイメージしてるからね。
そうそうそう、いやいや、僕は入んないから、そこまでもうもはや入りません。
いや、もう入んない、入んない、
入んないんで。だからね、うん、あの基本的にはあのそこはね、うん、私はいらないと思ってるんです。
いやですよね。
そうそうそうそうそう。
いや、あいつもうね、ちょっと俺はね、焼き鳥丼ってさ、いつか、いつの頃からがこう丼界にさ、なんかさ、
そうなのよ。
あの
なかった、
なんかさ、結構我が物顔でやるよね。
そうそう、いやいや、お前いつの間にかなんか丼ブリブラザーズに入ってるけど、お前
そうそうそうそう、
お前新参者だろって言いたくなるんですよ。
いや、ほんとそうなんです
よ、ね、親子丼先輩に謝れよっていうね。そうそうそうそう、う
ん、
そ
ね、いや、もうむしろなんか最近親子丼先輩肩身狭くしてるよ、いろんなところでね。
そう
そう、まあ、
そうだから、そのだから焼き鳥屋が昼やってるランチのなんか、うん、だいぶいいポジションをあいつが占めてるんだけど、いやいや、そこは親子丼先輩を立ててやれよというところはね、うん、正直感じたりもするんですけど、うん、はい、
うん、
ということで、まあね、
はい、
そんなこんなで、
こんなこんな、
ね、焼き鳥屋に2人で行ったよという話もしつつですね、はい、今日も、ね、おき手紙いっぱいいただいてるんですよ、
は
い、
ああ、なんとなんと、
紹介をしていきたいと思いますけれどもね、はい、はい、で1通目、はい、マッシュさんからいただいております、
ありがとうございます、
はい、題名東京ドームは、お正月名物ということでいただいてます、うん、はい、うん、大将ブド点々かっかえブドって言ってます最近拝聴ペースが遅くなりまして申し訳ありません。いえいえとんでもない。第260夜にて大好物のプロレストークが聞けたのでお便りしたくなりました。しましたね。昨今のプロレス事情を風の噂で聞く程度ですが、新しいブームが起こっていると聞き、とても嬉しい限りです。それにしても各館感じたような観客の変化は、国民のモラルが向上したと捉えれば良いのでしょうか。日頃の憤を晴らすべくプロレスラーに気持ちを込めて声援を送っていたのはもはや時代遅れ？いや、それはインディーズが担っているのですから。きちんと受け皿があるのはさすが総合格闘技の二の舞を踏まなかったプロレス業界です。私にとって 1.4 東京ドームといえば93年の中1の時に見に行った長州対天竜戦です。ああ、いいですね。新日対 WAR 全面対抗戦と銘打った大会でしたが、新日と WAR の実力者が明らかで、表紙抜けした上に長州が天竜のパワーボム一発であっさりフォール負けして消化不良でした。そんな中、一番満足したのは IWGP ヘビー級チャンピオンのグレートムタ対 NWA 世界ヘビー級チャンピオンの長野正義という、長野正弘という30試合のダブルタイトルマッチでした。どちらも白いコスチュームでスタンド席から分かりづらいのが難点でしたが、長くなってしまいましたが、これからもお二人のトーク、かっこプロレスネタ以外も楽しみにしております。それではといただいております、は
い、ありがとうございます。いやー、なかなかこう往年のプロレスファンがおっとこうちょっと
いい時代ですね、
思い出そうとするようなね、本当にいい時代の、
ね、長州天竜ねありましたね、まあそうね、 WAR の時代ですからね、うん、まあまあ、うん、あの時代かっていうのなんとなくこう分かったりはするんですけれどもね、うん、そうそうそうそう、うん、長州対天竜あったなっていうねところも、
そうですね、
そうそう、苦節があった2人がね再び相まみえた大会がこの93年の長州天竜で、確かにちょっとあれみたいな終わり方をしたのは僕も覚えてるんです、
うんうんうん、
まあ、それにしてもマシュさんがおっしゃってますけど、確かに指摘してるように昔のプロレスって自分の鬱憤とかそういうものをさ、ある意味プロレスラーに固くして託してもう楽しむっていうのが本当一般的だったと思うんですよ。やれやっちまえみたいな。だけど今のこう例えばメジャー団体の応援とか見ると、うん、やっぱ推し活に近いんですよね、
う
ん、見てて。
いや、なんかそれはねちょっと思う、うん、それは思う、
推し活なんですよ、うんうんうん、でそれはそれで僕いいと思ってるんです。その、うん、やっぱプロレスラーってやっぱキャラクターがあってなんぼだから、うん、ある意味そういう推し活的な楽しみ方をするのは自然な流れだと思うし、すごくね今かっこよくてスタイリッシュな選手もいっぱいいるからね、推し活になるのもよくわかるんです。だけどそれだけで割り切れないのがプロレスの世界っていう、ね、やっぱり情念の世界はあるんです。
そうですね、
そうそうそう。で案外そういう情念の世界をきちんと継承してるのって実は女子なんですよね。実は
そうかもしれないね。でないとちょっと弱いもんね、男子に比べるとね。
で、あのね、だから、うん、遺恨とか情念とか、うん、あるいは自分のなんかままならない気持ちを託して応援するのって、あ、もちろんインディーはそうですよ。インディーはもちろんそう、要素強いんだけど、結構女子だとメジャーでもそういう要素があるんですよ。
あ、なるほどね、
うんうん、で、なるほどね、本当割と女子のそういうなんていうか因縁みたいなのって本当ガチンコの匂いがすごくするんですよ、
ね、うん、
今、今でもするんですよ。そうそうそう、ある意味なんかこう新日とかってまあいろいろそういう仕掛けは作るんだけど、なんかすごくね洗練してるんですね、ある意味。そうそう、だからこの前のあのウルフイービルも、まあイービルはヒールですけど、ある意味すごくこうちゃんとした、ちゃんとちゃんとのヒールやってくれるんですよ。こいつめちゃくちゃだなみたいな感じではないの、決してね。
うんうんうん、
昔いっぱいいたじゃないですか、そういうこいつほんとしょうもねえなとか、こいつほんとめちゃくちゃだなみたいなどうしようもないレスラーっていっぱいいたんだけど、うん、イビーで決してそんなことない、うんうん、ちゃんとヒーローやる、ある意味、うんうん、安心安全のヒールなんですよ それがいいかどうかって分かんないけど、でもものすごくいいレスラーであることは間違いなくて、まあね、でもね、対談しちゃいましたけどね、新日ね。まあそんなこともありつつですね、だからプロレスっていう世界は本当に、まあ、メジャーからインディーまでいろんなそういうこう観客のニーズをきちんと吸収して発展してるっていうことだと思うんですよ。なんか今の時代にね、すごくマッチしてる気がするんですよ、ある意味。
そうですね、
今第何時かのプロレスブームって言われてますけど、なんかね、それがすごくわかる気もするんですよね。
そうですね、あのプロレス、今のプロレス、まあ、ちょこちょこというかね、たまにあの、まあ、見たりとか情報を追っかけたりとかもたまにするぐらいだけど、僕もね、はいはい、やっぱなんかこう、あの昔みたいにあの一本のどでかいコンテンツとしてドーンとあるっていうようなこう大まかなね、こうくくりのじゃなくって、結構こうマルチなこうコンテンツにちょっとあのいろんなこう枝分かれをしていって、そこそこでこうあの吸引力というかね、あの引力持って、はい、で、まあ、あの全体としてプロレスとしてなんかこうね、うんうん、あのコンテンツっていうのがこうあるような、なんかそういうねイメージにちょっと変わってきました、はいはい、昔はもう新日ドン、全日ドンでしょ、もうね、だって基本
そこには鉄のカーテンが引かれていて、新日ファンは全日の試合なんか絶対見に行かないし、全日の人は新日のファンねのあれは認めないとか言ってて、フチがリングに上がった時に帰れとか言ってさ、そのやっぱり禁断だったからね、こうクロス
とか、そうですね、もう冷戦下でしたからね、あそこはね、
そうなんで、そういう時代を思うとね、なんかこう、やっぱり随分変わったんだなとかっていうことは思いつつね、はい、またね、ちょっと機会見てプロレストークもしたいなと思っておりますので、
はい、はい、はい、
マシさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、もう一つタリンズさんからいただいております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
第262話ドライブインとエロ自販機会拝聴。エロ自販機やりましたね。カッカさん、大将、おはこんばんにちは、タリンズと申します。はい、この回のエピソードを聞いて、はい、確かになぜか女性用パンツの UFO キャッチャーがあったなと思い出しおメールいたしました。はい、20数年前、僕はまだ20代前半で営業の仕事をしておりました。田舎の地方暮らしなので、はい、オートスナックコーナーは休憩場所として職場の先輩や同僚と集合時間を決め、お仕事をサボったりしておりました。いいですね。そのオートスナックコーナーにはもちろんお蕎麦、うどん、ラーメンの自販機はもちろん、ハンバーガーやパンやガム、脱衣マージャンの筐体、車を運転するゲーム筐体もありました。もちろん普通の UFO キャッチャーも、その中にあったのです。女性用パンツが景品として入っていた UFO キャッチャーがその中にもあったと、職場の先輩がプレイしゲットし喜んでいたのも記憶しています。喜んでたんかい。ある日、同僚と先輩とで事務仕事をしていた時、先輩がおもむろに机の中から、なんとあの時ゲットした女性用おパンツを出してきたではありませんか、なんでこのタイミングと思っておりましたところ、パイセンが、これ職場の先輩ということですが、タリズ君、これよかったら履いてみないとおすすめしてくるではないですか。大丈夫か、僕もまだ若かったし、今も昔もヘラヘラしてたので選ばれたんだと今思っております。おすすめされたからには履かなければ損だと思い、ズボンの上から装着してお披露目したところ、職場のパイセンと同僚からとてもご好評いただいたことを思い出しました。何やってんだよ。今思えば商品を渡された時に頭にかぶり、フォーと変態かのように叫べば正解だったのではと思った。いや、正解か、それは。このおメールが採用されなくても僕は全然構いません。お二人にこの熱き思いを聞いてもらいたくおメール
いたしました。
長文乱文
失礼しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。このね、タリンズさんのおき手紙来ただけでね、女性用パンツの話をしてよかったなと思ってます
けど、本当ですね。
いや全国各地があったのよ、このパンツキャッチャーがね。用途が謎の、はい、
ね、本当に。ただなんか僕ね、UFO キャッチャー、UFO キャッチャーガチャガチャだ、まあもういいや、まあ、とりあえずガチャか UFO キャッチャーかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、あのね、私去年の夏にあのフェリーで大阪に行って
たんですけど、言ってましたよね、はいはいはいはい、
フェリーの中って、いわゆるカーフェリーですよ、ね、の中って、いろんな設備があるんですけど、そこにね、必ずゲームコーナーあるんですよ。
あ、ありますよね、はいはいはい、
スロットとかね、ちょっとしたそれこそ、 これ見たことあるなっていうような感じのね、あのゲーム機だったりとかもあるんですけど、
はい、
で、あの僕ね、その時にね、見て、えって思ったのが、いわゆるあの電動マッサージが、電動ハンディマッサージャーっていうのが正式な名称なのか、ちょっと分かんないんですけどもね、
はいはい、
あの略して言うとちょっとね、あのいろいろ語弊が生じるかもしれないので、言わないんですけども、語弊じゃねえな。それが景品になってるね、リフォーキャッチャーがあって、はいはいは
い、なるほどね、
これは何を狙っとるんだ、大丈夫かサンフラワーみたいな、そんな
感じ、サンフラワー
みたいな、ね、確かサンフラワーだった、
何なんでしょうね、あの唐突な、あのちょっとこうね、
何でしょうね、唐突にああいうのがポンと出てくる時の、
そう
なんだろう、あの日常と非日常を、
そう、
なんか非日常が日常になんかちょっとジャブ打ってくる、あの感
覚みたいな、そうね、うん、ありますよね、こう温泉旅館のゲーセンコーナーとかもありがちですよね、
そう
あのなんていうの、こう唐突に現れるあの急に顔を出すあのエロは何なんだろうっていうね、
何なんでしょうね、
普段さやっぱ我々暮らしてるともう随分エロっていうのはさ、あの、迫害されて隅に追いられて、まあ基本まっとうに暮らしていれば目にすることはないわけじゃないですか、ところがいざなんかそういう場所に行ったりすると急に顔を出してくるのよね、こうね、そういう自販機系とかさ、そうね、なんかこう、あれ不思議ですよね、本当に、
いや
私も、なんだろう、昔それこそまだ新幹線が北海道まで、行かなかった頃は、まあ、青函連絡船とかね、やっぱフェリーとかね、やっぱああいう船便で北海道に行ってたことがあるんですけど、やっぱりあるんですよね、そういうゾーンがね、そういうなんか大人のおもちゃ自動販売機みたいなのがあってさ、何これ船の中でやんのみたいなさ、こうさ何だったんだろうなみたいな、
なんでしょうね、あれ本当にね、唐突にね、ポンとなんか、ね、
大人のおもちゃ自動販売機みたいなのがね、いや、ラブフォンの中にあるんだったらまだ分かりますよ、
分かる、
ね、なんか普通になんかそういうところにさポンって置いてあるっていう、あの不思議な感じがね、またなんかこう気にしないようにしてても気になっちゃうっていうね、こう感じありますよね。
ありますね。いや本当ね。
はい。
いやありがとうございます、
ね。ありがとうございますもんね。はい、いろんなタリさんのサイン、素晴らしいエピソードをご披露、
素晴らしい本当に。
ね、もう、ね、これが今全世界に発信されてますんでね、大丈夫でしょうかね。いや
本当に、ね。
はい、ということで今日はですね、はい、まあ、大将とちょっとねお会いしたという思い出話をしつつ、ちょっとまあ、はい、焼き鳥のサイド話をさせてもらいましたけれどもね。いや、はい、またねちょっと機会があれば今度はね私の方が大将のいるところに行ってね、今度お邪魔させていただきたいなと思ってますよ、はい、本当にね。ぜひ、今度はね、じゃあそちらでお会いしたいなと思ってますんでね、
はい、
ありがとうございます、はい、ということでじゃあ、ね、今日はね、
はい
はい、今日はこれからの、はい、コンビニによってね、布袋の焼き鳥の缶詰買ってね、家で、ね、焼き鳥丼にして食べようかなと思ってますんでね、はい、はい、ということで本日も大将どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイソそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か、 mail@matchside.net ね、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様の置き手紙お待ちしております。